東北大学防災アップデート。今月ゲストにお招きしていますのは、災害科学国際研究所災害復興実践学分野の貞池由紀先生です。貞池先生、おはようございます。
おはようございます。
今回でもうご出演は4回目になるんですが、はい、このところ3回ほどは、復興計画にもかかってらっしゃる、はい、北海道の厚真町のお話を伺っているんですが、はい、厚真通いはどうですか、このコロナ禍で。難しかったんじゃないですか。はい、
そうですね、昨年の3月末から6月の末ぐらいまではもう全然行けなくって、電話とかオンラインの会議中心で、その後はまあ感染対策をしながら、お互いの状況を見ながら会議ですとか、必要な会合に参加するっていう形で通って、頻度は昨年度よりはだいぶ落ちてるんですけれども、でも行ける時に行くっていう形でお邪魔しています。
はい、そうですか。はい、では今回もその厚真のお話ですね。はい、今回はどのような。
今のお話もあったんですが、コロナの中で、新型コロナの中で、厚真町の中でどういうつながりを保とうとこう苦労しているか頑張っているかっていう話をしたいと思います。実は胆振東部地震の被災地は、仮設住宅の入居期限が2年でした。
で結局延長されなかったんですよね。
そうなんです。2018年の9月6日に地震があって、仮設住宅第1期ができたのが11月の頭、でその後12月っていうふうに入居のタイミングがあったんですけれども、2年なので、昨年の10月末11月末12月末っていうような形で入居の期限がどんどん来ている中で、引っ越しもあったんですね。でそういった中でこう、仮設住宅の入居の最後の期間とか、ちょうど引っ越しして顔合わせの時期っていうのが新型コロナウイルスのこう蔓延して感染拡大っていう時期で、そういう時にどうつながっていくか、どうやってつながりを保って、どうやってつながりを新しく作るかっていうのは非常に苦労されていました。
でしょうね。
でやっぱり最初に影響を受けたのは、町外のボランティアさんが来れなくなってしまった。宮城県の丸森とかでも同じようなお話聞いたんですけれども、町外のボランティアさんが来て、でイベントをしてくれたり、そういうところで顔を合わせる機会があったけど、そういうのがなくなってしまったりとか、あと町内のボランティアさんがいてできていたようなこう体操教室みたいな、そういった屋内の集まりも部屋が狭いと密になってしまうっていうことで、でそういうこともできなくなってしまったんですね。で訪問とかもできなくなってしまったので、こう生活支援相談員さんのようにこう個別に訪問していた方々はお電話でこうお元気ですかっていうような確認をしたりとか、そういうことをしていたんです。
なんか孤立がどんどん、加速してしまいますよね。
ただその電話の時に良かった話も一個聞きまして、電話だとその今までこう最近人に会えなくて寂しかったっていう人が多かったので、今まであんまりお話できなかった人がたくさんお話ししてくれて、実は今家の状況こうなのあなのとか教えてくれたので、それでこう具体的な支援につながったケースもあったそうなんです。
対面よりむしろ話しやすかったってことですかね。
らしいですね。で人に会えなくて寂しい思いをしている時に気にかけてきてくれる人がいるっていうことがなおさら嬉しかったっていう、そういうお声もありました。
なるほど。
あとはその生活支援相談員さんはじめ社会福祉協議会の方々が、なかなかこう素敵なアイデアをたくさん出してくれまして、例えば災害 FM が昨年の12月まで開局して、朝は最初8時から放送していたんですけれども、社会福祉協議会の方々が、お年寄りの方は特にこう家の中にいて運動不足になってしまう、だからラジオでラジオ体操を流してほしいとリクエストをしまして、で朝7時55分からラジオ体操を流して、その後 NHK の朝ドラを見るとちょうどいいじゃないかと。でそういう提案を、新しい朝のルーティンを提案しまして、まさに新しい生活様式を。
そうですね、
提案したらこれが見事にハマったみたいで、お年寄りの方々もその朝ドラの前のラジオ体操っていう
ワンセットに、
で集まってできないけれども、それぞれの家で同じことしてるっていう連帯感ができたっていう風に。
なるほど。
聞いてます。あとは少しこう外が 暖かくなってきてっていう時には外に出て、うんうんはい、それぞれのお家のベランダから外に出た場所で、
はい、
仮設住宅の外に出て縁側体操っていう名付けて、はい、体操の先生がちょっと離れたところでお見本手本を見せてくれて、
はい、
それをこうみんなで真似して同じ動きをする、
はい
っていうことを外でしたりとか、
そ
ういうこともしてました、
はい、
あとはその5月頃だったと思うんですけれども、社会福祉協議会さんのお便り、こう全校配布するお便りに石巻からいただいて町内で育てていたひまわりの種の子孫をですね、1世帯5粒ずつ、
はい
配りまして、
はい、
皆さん、
はい、社協だよりにつけて
社協だよりにあのホチキス止めした種をつけてですね、はい、全校配布して、でそれでもう町内各地でひまわりの種がこう植わっていって、で夏にはもう黄色に街が染まってました。
うわ素敵な光景ですね、
はい、道路の片隅だったりそのお庭だったり、いろんな場所にこうあと家の跡地に植えたっていう方もいらっしゃったんですけれども、それで黄色い花がもうあちこちに町内咲き乱れまして、でまたそれをその社協の職員さんが写真に撮って社協だよりに載せてくれたりとか、でこう石巻からいただいたご縁がまた集まる中で縁をつないでますねっていうような、
あ素晴らしい、はい、でもその大元の種を送った石巻の方も、はい、Facebook でご覧になったら嬉しいですよね。
そうですね、すごく石巻のその方々も喜んでくださったという話も聞いて、でまたその話を聞いた妻の方々も喜んでいました。
あ素晴らしい、やっぱりそういうこうきめ細かないろんな工夫がそういうコロナ禍にあってもつながりを支えてるっていうことなんですかね。
そうですね、やっぱり直接会いにくかったり、会ってもこう握手したりそういうことはできないけれども、つながっているっていう感覚を持つやり方は本当にいろいろあるんだなっていうのを私自身も教えていただきました、でやっぱり今災害公営住宅入って冬を迎えてなかなか外に出にくいっていう時にこう顔合わせもできないねっていうのが課題になってたんですけれども、また社会福祉協議会さんがナイスアイデアをしてくださって出してくださって、自己紹介のメモをこう回覧板につけて回してくださって、で了承を得た方はその自己紹介のメモを書いて、何号室に入りました誰々ですと、で例えば犬を飼ってますとか、猫の名前は何とかと言いますとか、そういった自己紹介を書いてくれたのをまた社協さんで集めて、で1枚の大きな紙に貼って、でそれをコピーしてまたこう自己紹介を配ってくれたりとか、そういうふうにこう会いにくくてもつながれるように、お互いが分かるように、そして外に出たら、あ自己紹介の紙で見た誰々さんだ、おはようございますっていう風に挨拶しやすいような、そういったつながりを作るっていうこともしてくださっています。
ああそうです、素晴らしいですね、今朝はまずその厚真町でのコロナ禍でのつながりについてお話しいただきました。貞池先生ありがとうございました。
ありがとうございました。